理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第485回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
正人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は香里さんはお休みです。
はい。
ということで今日は11月の天文現象をお話しする回になっています。
天文現象、
天文現象というかね、宇宙の話題なんですが、
はい、はいはいはい。
10月の22日に、JAXA の相模原キャンパスっていうところが特別公開、年に一度のなんていうの、こう、うんうん、研究室の中とかにねお客さんを入れて説明してくれたりとか、
はい、
普段もね説明をしてくれたりする一般公開用の建物もあるんですけど、この特別公開の日は、その他に、いくつかの研究室が空いていたり、直接こう研究してる人が説明してくれたりするっていうのがポイントなんですけど、
特別な日ですね。
そうなんですよ。で、はい、そこに行ってまいりました。
いいですね。
結局11時ぐらいに入って2時過ぎまでいたのかな、3時間ぐらいいたんじゃないかと思います。
うん。
で、
はい、
知ってる人も多いかもしれませんが、私たちのそんないプロジェクトにはそんない雑貨店という番組があって、
ありますね。
そこの、和田さんというパーソナリティの方と
店長、
そう、店長偶然というか、はい、前日ぐらいに行きますっていう連絡をしたら、行きますよっていうので、うん、じゃあ会場で会えたら会いましょうっていうふうに、話をしてというかチャットをして、当日、会場入りましたって言ったら、私もそろそろ入りますって言って、じゃあすぐそばにいるのかなと思って受付を出たところにいたら、和田さんが入ってきてですね、結局一緒に回りました。
おタイミングもバッチリ。
そうですね、そこのタイミングは約束してたわけじゃないんですけど、
うんうん、
で、もしかしたらそんない雑貨店かその辺で、私の声も入った、何か音源が編集されて配信されるかもしれません。
いいですね。
わかんないです。なんか撮ってました。
さすが店長。
なんかずっと撮りっぱなしだったんで、面白い話があれば放送というか配信に乗るかもしれませんが、もしかしたら、大して面白くないということで乗らないかもしれません。
いやいやいやいや、楽しみにしておきます。
やっぱりこう、はい、宇宙開発のこう、うんうん、歴史とか今ホットな話題とかもある一方で、はい、テーマ別みたいなところもあって、
はい、
アストロバイオロジーって言って、こう宇宙に生物がいるのかみたいなところを研究しているところは結構ホットでしたね。
うん、ああ、いいですね。アミノ酸が見つかったりしてますからね。
そうそう。あとは、はい、生物ってどんな生物が見つかるんだろうねっていうところから、
はい。
どうせね、こう、はい、今地球上にいる大きいね、目で見て、のしのし歩いてるような動物がいるとは考えられないんだけど、
うん、
一方でこう深海のこう熱源というか、こう温泉が湧き出しているようなところにいるような生物が食べてる微生物みたいなやつがいるかもしれないとかね。
そうですね。要は、まあ、
多分DNA とタンパク質の組みなのかどうかわからないけど、地球上の皆さんがこう代謝しているものとは違う物質をエネルギー源にして生きてる、
はい、
っていう微生物がいるかもしれないとかっていう先生の話を聞くとちょっと面白いなと思ったりもして、
うん、いろんな選択肢が広がっていく感じがちょっとワクワクします。
そうですね、はい、エンケラドス、
ケラドス、
読み方が何種類かあるんだよね。
エンケラドス、
あ、そうそう、
聞いたこと、はい、
そうなんですよ。読み方が何種類かあるんですけど、こう活火山の活動があるような、うん、星だと、こうエネルギーが、星から出て宇宙空間に放出されているようなタイプの星っていうのは、こ
う
エネルギーの流れがあるわけじゃないですか。
そうですね。
そう
で、上昇していく方向にも出てるわけなんで、
そうエネルギーの流れがあるってことは、
はい、
そこに生物がいる可能性があるわけですよ、
うん、
こうエネルギーの流れがゼロのところは何も生きられないんで、
うん、
そうそう、
また新たな何か生まれる可能性というのもやっぱりエネルギーの流れとかがあるが、うん、いろんな選択肢が、そのいろんな環境が出来上がりやすいから、そういう意味でも生まれやすさもあるような気がしますね。
何はともあれ、
はい、
エネルギーの流れを、無視して、
うん、
生物は生まれなくて、まあ、難しい話をすると、放っておくとエントロピーの増加というかエネルギーは拡散する方向にあるんだけど、はい、生物っていうのは局所的にエントロピーが減少するんだよね。
そうですね。
そう、統制が取れた動きをするっていうので、そのためには、その外でそれ以上にエントロピーの増加がなきゃいけないんで、うん、そのためにはエネルギーの流れがなきゃいけないっていう、
あ、おお、なるほど、
のがありまして、エネルギーの流れがないところに生物は生まれないっていうのが、まあまあ、自明と言ったら変ですけど理屈なんですよね。
なんか一歩引いたそういう説明は初めて聞いたので、おお、なるほどって今感心しました。
だってエネルギーの流れをどう、はい、すくい取って自分のものにして、
はい、
っていうのをやるかが、生物のこう生きる糧になってるんで、それを、
はい、
地球上の生物はあの熱なものもあれば、まあ大きいところはね、うん、今一番メジャーなのは太陽の光を、
はい、
光合成でこう、うん、なんていうの、糖に変えるというか、でんぷんに変えるというか、
うん、
で動物たちはそのでんぷんを使って、まあまあまあまあずっと行くと糖をこう、
はい、
ATP にして動いていると、
うん、はい、
はい、あの細かい用語は調べてください。
そうですね
そう、それが昔々はもっともっといろんなこう代謝の仕方があって、
うん、
その糖を分解するだけじゃなくて、もしかしたらこう硫黄系の物質があるのかもしれないし、
うん、
っていうので、ね、酸素を使わない生物もいるかもしれないと。あ、
原始の地球とかそういう
レベルの話。そうそうそうそう。でやっぱりこう宇宙の何、例えば太陽系内で見つかるんだとしたら、そういったところから探していかないといけないんだろうと、はい、
うん、
で今のところね、地球上の生物はおしなべて、DNA とタンパク質システムで作られているというか、
はい、
なの で、ね、その可能性もあるのかななんていう話と、じゃないとするとどんな形で、子孫を残しているんだろうっていうのが気になるところですよね。
そうですね、
はい、みたいな話を聞いたり、はい、あとはね、
はい、
びっくりしたのは風洞実験かな。
風洞実験、
はい、風洞実験室ってのがあるんですよ。てか風洞実験棟っていうのかな、うん、
風の洞窟の洞の
風洞、そうです、風の筒で、すごく速い空気がこう、はい、均一に流せるっていう、
うん、
そこでなんていうの、超高速なものの、シミュレーションする、
うん、
空気をどう切っていくかみたいな話とかね、
うんうん、
衝撃波が出る出ないみたいな話とか、抵抗がどうなるとか、
はい、
っていうのがあって、で結構ね、遠くって言ったら変ですけど端っこの方にあって、途中途中で液体窒素タンクとかに書いてあるのがあったり、
ほほーって言って、はい、
で、風洞実験のところに行ったら、建物の裏にちっちゃめな丸いガスタンクみたいなのがあって、
は
い、あれに空気溜めてんじゃねえのとかっていう風に、いやいやあれはガスタンクでしょとかっていう話題を話しながら入って行って、
はい、
で1時間に1回だけデモしてくれるんですけど、
はい、
多分入り口で説明員さんがいるところは説明をしつつ始まりますよとかっていうカウントダウンとかしてたと思うんですけど、はい、我々は、機械に近く、機械を近くで見ることができるって言って、建物の奥の入り口から入ってこう2階のなんていうかな、見学場所というかみたいなところに行ったら、うん、説明とか全然聞こえないわけですよ。で、風洞事件が始まるときにその機械音で放送があって、はい、要はこれからね、大きい音が出るし、なんていうの、急に事件が始まるんでっていうので、ピロロンピロロンピロロン、風洞事件が始まりますみたいなのがあって、
はい、
でゴーって音がして
すごそう、
10秒とか15秒ぐらいでパッてなくなって、はい、今のだよねみたいなほら中がしっかり見えるわけじゃなくて、で一応ね、こう風洞実験と呼ばれる感じの、リアルタイムの画像が映ってるんだけど、
お、はい、
見てるかな、あの炎がゆらゆらするというか、かげろうがゆらゆらするみたいな画像があるじゃないですか、
はい、
それが映ってるんだけど、その中がブワーってぐちゃぐちゃになってふわっと落ち着くみたいなのがあるんですけど、うん、今のだよねとかって言って皆さんちょっとあっけに取られつつ、じわじわ帰っていくみたいな、そんなのがありましたね。
風洞実験、
あとはやっぱり、こんな 衛星飛ばしてますとか、うん、こんな、探査をしてますみたいな話とか、はやぶさ2で、こんなことしましたとか、
うん、
ました、なんだっけな、事前申し込みなのかな、現場で整理券もらうのかな、はやぶさの、まあはやぶさじゃなくてもいいんですけど、はやぶさとかはやぶさ2の資料が載った、
はい、
機関カプセルが砂漠の真ん中に落ちますと、
はい、
それに対してアンテナを左右に振ってそれを探し出すっていうゲームをやりましょうみたいなね、そんなのも、
お
それのシミュレーションゲームみたいなのも、はい、家族で参加するみたいなやってましたよ。
あー面白そうですね、というかすっげー難しそう
一応ね最初にレクチャーがあって、
はい、
多少補助というかね、アドバイスもありつつやるんで、
うんうん、
あんまりこう知識のない方でも、
うん、
なんていうかな、それなりには探せるんですけど、とはいえ、
とはいえ、
はい、大変そうでした。
はい、いいですね、いい経験ですね。
そんなような、JAXA の相模原キャンパス特別公開ですけど、3年ぶりなのかな、やっぱコロナで人を入れないっていうのが2年続いて、はい、
うんうん、
こう YouTube とかでさ、
はい、
だって紹介動画が公開されたりするじゃないですか。
ありますね。
で、見よう見ようと思っても、
うん、
1本ぐらいしか見ないんだよね、いつも。なんかね、いつでも見られると思うと見ないとか、あと、
はい、
やっぱこう、なんていうのかな、行って、
はい、
とりあえず入ってみっかって言って、パカッて見たやつが面白いとかっていうのよりも、前にこう、どれがいいかとか選んじゃうんだよね。
そうですね。
うん、で、後でも見られると思うと、また見なかったりしたとかってあるんですけど、はい、やっぱこう、実際に行くとね、
うんうん、
結構、興味がなかったものを見てみようかなって思ったり。そんなのありました、
ね、なんか素敵な出会いみたいな感じで、はあ、こんなものがあったんだみたいな。
そうなんですよ、
嬉しいですね。
ということで、JAXA のお話だったんですけど、
はい、
11月3日に、筑波の産総研、産業総合研究所の、
産業総合技術研究所、
技術研究所かな、はい、の、スペシャルツアーみたいのがあるらしくて、そこは申し込んで抽選なんですけど、そこは当選したのでぜひ行ってみてレポートしようと思っています。
いいですね。
あと、いくつかそういう抽選のやつも申し込んで落ちたりもしてるんですけど、
うん、
ですね、11月にあるデザインフェスタ、
はい、デザインフェスタ、はいはいはい、
これは科学とはちょっと違うんですけど素人の人が物販ができる、まあ、プロの人もいるんですけど、出店がたくさんあるようなね、アクセサリーとかが多いんですけど、デザインフェスタっていうのに、化学 T シャツを売る、ブースを出しています。というか私はブースを出しているというか、はい、友人が化学 T シャツっていうのをデザインして売っているので、そこの売り子をやっております。
うん、
今のところ行く予定でいます。デザインフェスタ、
はい、
ナンバーいくつだっけな、55回ぐらいなんだよな。
おー 56?
そうですね、デザフェス56、
11月19 and 20、
そうですね、19、20日と2日間とも、出店予定で、私は大体いると思います。ご飯食べに行ったりね、自分が買い物したい時に出てたりするんで
そうですね、
はい、ただ無料のイベントではなくて、言いたかないけど、出店者からも来場者からも、うん、出店料とか入場料とかかかるっていうイベントなので確かね1000円ぐらい払わないと入れないんで、ぜひ1000円払って、興味がある方は入っていただきたいというか、
はい、
なんていうの、
うん、
面白い出会いがあるんじゃないかと思いますよ。
そうですね、まあ、実際やっぱ単純に、まあ、いろんなブースがずらーっと並んでるから一個一個眺めて見学するだけでも楽しめるっていうのはあると思いますし、
うん、特に手作り系の、はい、アクセサリーやらグッズやらが好きな人は、うん、もうそんなお店ばっか並んでるし、あとはアートが好きな人は、はい、ライブペインティングみたいなのもあって、はい、
パフォーマンスですよね。
そうそうそう、ライブペイント、あとはショーステージ、あとは、パフォーマンスとかっていうのもあったりしますので、うん、ちょっと興味がある方は来てみるといいんじゃないかななんて思います。
はい、
ただ
デザインフェスタ、
そう、はい、デザインフェスタ、ですね、ブースが多分ね3000から5000ぐらいあるんで
多すぎる
ちょっとね、はい、ちょろちょろっと回ればいいかって思うと大変なことになるんで、一応事前に、調べてどのくらいの広さかとか、どんなものを出してるかみたいなのは、調べてくるといいかもしれません。
そうですね、はい、はい、
私が、お手伝いする、お店の名前は、
はい、
科学 T シャツドリーミングイズフリーっていう、お店の名前です。
ドリーミングイズフリ
ー。はい。なので科学 T シャツ、ブース番号は G の10のはずです。 G の10 G っていうエリアの中の10番かな、
うん、
はい、ということで、興味あったら来てみてください。1枚3000円ぐらいで、いろんな科学テーマの T シャツを売っております。
はい、よろしくお願いします、は
い、ということで宣伝でございました。で
、はい、
本編の方では、11月の天文現象の方をご説明していきますが、
はい、
2022年11月は皆既月食があります。日本から見られるので、そちらの情報が、結構たくさんになるんじゃないかと思いますけれども、他にもいつもお話ししている、はい、惑星やら、月などのお話もしていきます。
はい、よろしくお願いします。
いつものように、
はい、
月のスケジュール、
はい、
月の運行からお話をしていきたいと思います。
はい、
11月は、8日8日が満月、
はい、
24日が新月になっています。
はい、
でご存知の通り月食があるのは満月の日なので、
うんうん、
11月8日の、夜満月が、満月じゃないや、月食があります。
月食、はい、
はい、で月食の話はね、後でまとめてお話をするので、いつもの通り、惑星の話とかをしていきます。
はい、メインは後にですね、はい、
まあね、長くなるんでね。
そうですね、
水星と金星は、両方ともほぼ外合に近いところです、
うんうん、
なので見えません。
はい、
はい、水星は11月9日に外合、金星は10月21日に外合になりました。
はい、
なので、両方ともね、この後は、地球から太陽を見た時に太陽の、左側というか東側というかに来るので、これまで今年、ここ半年ぐらいは金星は明けの明星って言って、日の出前に見えてたんですけども、うん、太陽の反対側に移るので、これからは見える方向としては宵の明星、日暮れ時に、金星が西の空に見えるという風になっていきます、はい、とはいえまだまだ近いんで、観察は難しいと思います。一方で、火星は、結構見やすいタイミングで、日が沈んだ時には、まだ出てないんですけれども、
はい、
日暮れ6時とか7時には東から昇って、っていうので、11月の後半には、はい、ほぼ太陽と反対側エリアにやってきます。12月の頭に、中接近、要は、一周の中でね、火星と地球が一番接近する場所に来るんですけれども、はい、火星の軌道って楕円というか、楕円の変身率が大きいっていう言い方をするんですけど、離心率か、楕円に近いというか、円からひしゃげてる度合いが高いんで、長
細くなるって
ね、そうです、そうです。なので地球に近づくときに、近くで近づくときと、やや遠いところで近づくときがありまして、はい、今回は、はい、真ん中ぐらいの中接近、大接近ではなくて中接近ということです。
うん、
見える方向は、はい、お牛座で、太陽と反対側にほぼいるので、夕方太陽が沈むと東の空から上がってきて、深夜0時近くに南中して、夜明けとともに沈んでいくっていうのが大体の場所です。
はい、
はい、で、木星と土星も、そこそこ見やすくてですね、両方とも日が沈むとすでに、南の方と南東の方かなに見えます。
はい、
なので、土星と、木星で夜8時ぐらいになると木星が南中して、土星は西の空にだんだんで、火星は東にという感じで、11月中旬だと、夜8時ぐらいに、西から土星へ木星へ火星と という感じで見えます。木星はねとても明るいんでわかると思うんですけれども、土星とか火星は位置がわからないと、他の星と見分けがつかないかもしれないので、ぜひ場所を調べて、見てみてください。
はい、
ということで、月と惑星が近づくっていうので水星と金星は、正直、新月の近くでよくわかりませんが、火星は、11日頃、土星が2日頃、木星が4日頃、月と近づきます。逆に言うとね、この日あたりに月のある場所の近くで光っている、あまり瞬かない星が、惑星というふうに見つけるのもありかもしれません、はい、
はい、
ということで、惑星の動きでした。で、11月はね、月食があるのと、他にもですね、獅子座流星群や、大牛座南流星群というのがありまして、獅子座流星群は、18日で、大牛座流星群は6日なので、その前の日の夜だから、獅子座流星群は、17日の、夜かな、
木曜の夜
で、大牛座南流星群は、5日から6日
土曜日、これはいけるぞ
で、火球が出やすいと言われている流星群なんですね、大牛座は。なので、見ているともしかしたら流れ星が多く見えて火球なども見えるかもしれません、はい、でね、大牛座の、流星群は、ピークの日よりピークが鋭くなくて前後にそこそこ長く見られるようなんで、ぜひ、11月中旬ぐらいは流れ星、晴れたり日は流れ星を見るというのと、18日には一応獅子座流星群というのがありますので、17日の夜から18日ですね、ただ、予測としてはそんなに流れないでしょうという予想になっております。そんなのが、流星群、流れ星です。
流星群、
はい、ただね、月が明るいタイミングなのかもしれないな。
新月24だから、お牛座の方は確かに明るいですね。
はい、一応、お牛座北流星群は、13日とかなんで中旬あたりですね、というのもありますんで、
南と北と、
はい、あります。で、皆既月食と並んで、
はい、
実はですねちょっと変わった天文現象もあって、天王星が月に隠れるっていう天王星食というのもあるんですけれども、これがまたね、天王星食が、ほぼ同じ日というか皆既月食中に天王星食っていうのが、起きます。
すごい。
なので、はい、ちょっとね、どっちから先に話すのがいいか分かんないですけど、天王星食っていうのは天王星が月の向こう側に隠れます。
はい、
天王星、地球から見て、そう、天王星はね、六等星よりもちょっと明るいはずなんで、場所が分かればなんとか見つけられるんじゃないかと思います。で、双眼鏡とかね、天体望遠鏡があれば確実に見えるという明るさの星です。で、
見つけそう、はい、
一応日本国内だったら、ほぼどこでも天王星食がある、これね、地球上の場所で、緯度とかがずれるとかすめるとかね、実は近づくけど見えないみたいなところもあるんですけど、一応日本は、天王星食は一通り見られるんじゃないかな。月食は、月が暗くなるんで、はい、どこでも同じタイミングで暗くなり始めてとかっていうのが一緒なんですけど、天王星食はですね微妙にタイミングが違うので、天王星食の潜入っていう、あの月の裏に入るのと出現っていうのを、一応いくつか挙げておきますが、まず東京は8時41分2秒に入って、9時22分37秒に、出るのかな、はい、で、札幌は8時49分10秒に入って、出てくるのは 9時47分。
おお、じゃあなんだ、より長く入る方。
あ、そうですね。で、月食は終わってんのかな。青森よりも北は、出現するときには月食が終わっているっていうタイミングです。で、仙台は潜入が、8時44分38秒、出てくるのが、9時32分ちょうど、
うん、
で、西に行って静岡、8時37分32秒に入って9時、20分26秒に出てくる、
うん、
福岡8時22分15秒に入って、9時16分56秒に出てくる、
うん、
那覇、8時13分16秒に入って8時54分11秒に出てくるという感じで、うん、ところによって潜入や、横切り方も違うというのがあります。
北から順にこう短くなっていくってことは、中心から外れたところで侵入出ていくみたいな感じになるってことなんですかね。
これがまた微妙なんですよね。
え、違うんすか。
多分というか、方向から言うと、はい、東京というか南東の方向が、一番見えにくくて、北西の方が見やすいっていうのがあるんで、
うん、
今言った中だと東京が一番短いぐらいのはずですということでですね、もし気になる方はぜひ天王星のが月に隠れるというタイミングを見逃さないように、双眼鏡があれば見えるはずです。
はい、
はい、で、さてメインの月食でございます。
来ました。
今回は皆既月食、つまり、月のすべてが地球の影に隠れるというのが皆既月食になっています。
は
い、
完全に食べられちゃう。
そうですね、皆既月食じゃなくて部分食の始まりは、夕方の6時9分です、
うんうん、
なので6時9分に、端っこから暗くなります。
これは日本中どこにいても同じ時刻、
同じタイミングですね。で、皆既、つまり、全部が、影の中に入るのが夜7時17分、
うん、
で、端っこから顔を出す皆既食の終了が8時42分です。だから、7時17分から8時42分の、1時間半ぐらいは、
うん、
赤黒いというか、赤っぽい月が、うん、満月よりも、ね、ずっと暗いんですけど、よく見ていると赤い月が見られるはずです。
はい、
そして、夜9時49分に、影から出ます。うん、で、一応ね、半影って言って、
はい、
地球の影って、ぼんやりしてるところがあって、そこに入り始めるのは、夕方5時2分、そこから、すっかり抜けるのが夜10時57分ということで、普通に分かるのは、6時から、10時ちょい前なんですけど、よくよく見ると半影色っていうのもあったりするので、写真とか撮るとね、暗くなってるのが分かるんですけど、肉眼ではよく分かんないと思います。
はい、
はい、ということで、満月なんで皆さん見逃すことはないと思うんですけど、
うん、
条件によってはほら、どこかの地方は、全部が見られるわけじゃないっていうのありますけど、今回はほとんど日本のほとんどの地域で、東から登って、月がだんだん登っていく途中で、欠けていって、夜7時ぐらいには、地上何度ぐらいだろう、30度とか40度ぐらいかなぐらいで、食の最大になって、はい、上の方に行く途中で、また見えてくるという風な、見え方をします。
うん、
うん、
見えそう。
札幌から、那覇まで、部分食が始まる ところと部分食が終わるまでが、
はい、
全部見えるということになっています。ウェブサイトとか、あとは、天文系の雑誌を見ると、写真に撮るにはどのくらいで撮りましょうとか、全部を頭からお尻まで写すにはどのくらいの画角のね、レンズを使うとかっていうのもあったりするので、もし写真に撮りたいというような方は、参考にするといいと思います。
はい、
で、詳しくお話をしないんですけど、
はい、
昔はねフィルムカメラだったんで、
はい、
露出、なんていうの、シャッターの開ける時間をどのくらいにして、絞りをどれくらいにしてっていうのは、はい、事前にちゃんとね調べとかないといけなかったんですよ。なんでかっていうと、失敗しても分かんないんで、現像してみないと、はい、なんですが、皆さん今デジカメなのでで、この現象はそこそこ時間も長くあるんで、
はい、
露出を合わせるのとか 撮影し始めてからもできるんですよね。
そうですね、
うん、なので、皆既月食とか月食の、写真のサンプルをですねウェブサイトで見て、はい、そんな感じで映るようにシャッターの、速度とか、絞りを調整してあげると、はい、あのその場でも調整ができると思います、
うん、初心者にも優しい。
そうですね、満月だと実は、手持ちでも撮れるんですよ、すごく明るいんで、
うん、
ただ皆既月食の明るさになるとちょっと手持ちだと、手ぶれをしてしまう、または暗すぎてしまうということがあるので、うん、三脚に乗せて撮るのがいいんじゃないかと思います、
うん、
ただ三脚なんて持ってないよっていう方は、私はこうなんていうの、硬いものに置く、だから塀の上とかでもいいんですけど、はい、でもうちょっと不安定かもしれないけど、手すりとかね、
はい、
その辺の街路樹に押し付けるみたいな感じで、
はい、
とりあえず1秒ぐらいぶれないような感じの、カメラのホールドができれば、
はい、
もしかしたらぶれずに撮れるかもしれません。あとね、天体望遠鏡とかを覗いて撮るっていうのもできるんで、その辺もちょっと、撮りたいという方は事前に練習しておくといいんじゃないかと思います。
私もやったことあります。あの手すりだったか覚えてないですけれども、うん、こういいぐらいの角度にこうどっか硬いところに押し付けながらずっと動かないようにしながらこう、それもそれこそあの月食だったと思いますけど、写真撮るみ、うん、結構こういつの間にか自分の息を止めてしまってみたいな感じになって、
そう、あとね、はい、カメラによってはセルフタイマーの短めのやつがついたやつがあります。
はいはい、
10秒待つとなんか嫌になっちゃうんですけど、2秒ぐらいのセルフタイマーだとシャッターを押した時の手のブレがなく撮れたりするんで、その辺も使うといいんじゃないかと思います。
はい、はい、そうですね、
一応ですね、皆既月食中は、
はい、
ISO 感度1600で、
うん、
2秒を、うん、F12 とかっていう感じです。で絞りが、明るく、もっとね、明るく撮れることも多いんで F4 のレンズだと、うん、シャッタースピードは4分の1秒ぐらいです、
うん、はい、
うん、でそれだと、色が一番赤っぽく見えるんですけど、明るめに撮るんだったらシャッタースピード長めにするとかいろいろあります。
はい、露光を増やす、
はい、結構ね、欠けてる時に、うん、どっちの模様を出すかがなかなか難しいんですよ。部分色の時に
明るい方に合わせるのか、
そうそう、明るい方の模様が見える方に合わせるのか、それとも、
はい、
明るい方はもう真っ白になっていて、
うん、
なんていうの、暗い方がぼんやり見えるみたいな感じに撮る時で、随分違うので、その辺はぜひ自分のカメラで調整してっていうのをやってみてください、
はい、
あとはね、近所の近所遠くてもいいんですけど、うん、天文台とかね、あとはなんかのイベントで皆既月食を見ようみたいなイベントがあれば、そちらに行くと望遠鏡で覗かせてもらえるんじゃないかと思います、
うん、
やっぱね、大きく見ると、模様とかも細かく見えますし、いいんじゃないかと思います、うん、あとスマホだとね、ピントがちゃんと合うかどうかっていう話と、どこまで拡大できるかっていうのがあるので、その辺は、スマホで皆既月食を撮るみたいなウェブサイトで探してみるとアイデアがあるかもしれませんが、そのまま撮るのはなかなか辛いんじゃないかと思っています、
うん、難しそうな気がします、
うん、とりあえずですね、もう一回言うと11月、はい、8日,
8日、
満月の日、夕方、夜の、6時から、夜の10時ちょい前までが、
はい、
ちょっとでもかけてる、または、全部かけるという期間内なので、どっかね、お出かけしてる人もそんなタイミングだなと思ったら、空を見上げると、月が欠けているのが見えるんじゃないかと思います。はい、
はい、
で、ですね、あと星空ですけれども、夜8時ぐらいだとさっきちょっと言った通り、西に土星、南に木星、東に火星が見えるというような惑星の配置で、
はい、
夏の大三角ベガ、デネブ、アルタイルは西の空に沈んでいくぐらいのタイミングになっています、
うん、
カシオペア座が、真上という方ではないですけど、北の方のとても高い位置に見えて、逆に北斗七星は地面すれすれで見えないかもしれません。
あら、はい、
はい、っていうのが、まあ秋から冬にかけての、星空になります、
はい、
で、一等星としては、まあ、秋の、 一等星だとフォーマルハウトというのが南のやや低い位置に見えて、はい、皆さんがよく知っている十二星座でいうと、水亀座、魚座、お羊座みたいなものが、見えているんじゃないかと思います、うん、あとね、少し、日が沈んでくるというじゃないや、夜が更けてくるとか、はい、オリオン座などが東の空から顔を出します、
うん、
で、牡牛座が、東の空に見えるので、プレアデス星団スバル星や、はい、牡牛座の、アルデバランの、ような星も見えてきます。あとね、明るい星だと、カペラっていう、これは魚舎座になるのかなの星も、うん、東にあるので、西の空に夏の一等星、東の空に冬の一等星が見えて、南に、フォーマルハウトが見えるという感じの星空だと思ってください、
うん、はい、
はい、ということで、だんだんね、夜寒くなってきたりして、あと知らぬ間にね、こう梅雨が降りたりして冷たくなることもあるので、星空観察は気をつけていただきたいんですけれども、夏に比べて暗くなるのも早いですし、8時ぐらいまでだったらね、お子さんも外を見て、星空観察ができるんじゃないかと思います、
うん、
夏至の頃はね、8時だとまだ少しね、ぼんやり明るかったりして、星がたくさん見えるっていう感じじゃないですけれども、秋になってくるともう6時から、暗くて7時8時になると空真っ暗になってきますので、はい、星も綺麗に見えるんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、11月の天文現象をお伝えしてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次回の予告というか、
はい、
これは、ね、自分への宣言もあるんですけど、
はい、
科学系ポッドキャストで、
うん、
11月の頭に発明についてというテーマで、皆さん、話をしようというのが進んでいまして、この番組でもちょっと発明のことを調べてお話ができるといいかななんて思っています。
発明ですね。
発明って言ってもいろいろ広いんで
、うん、そうですね、
何の話をするか全然、決まってないんですけど、うん、発明にまつわる話ができるといいかななんて思っています。
何が聞けるか楽しみです。
はい、で、他の番組でも発明についていろいろこうお話をするはずなので、その辺も含めて楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想や、コメント、あとね、こんな質問があります、こんなことがありましたなど何でも結構です。メールをお送りください。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちはそんないプロジェクトというグループで活動しておりまして、ウェブサイトそんない .com sonnai.com という、サイトで、私たちの番組のほかに、そんない雑貨店、そんなことないっしょなどの番組を配信しております。過去の回もそちらに行くと聞けるようになっておりますので、ぜひ遊びに来てください。あとですね、ウェブサイトから、メールの投稿ができるフォームを用意しておりますので、メールを出すのが、ウェブのフォームの方がいい方はそちらをご利用ください。あとですね、メンバーは、ラジオトークや、スタンド FM などで、お話もしていますので、そちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日はこの辺にしたいと思います。オーディオブックで聞いている方はこの後おまけのコーナーがあります。そんな理科の時間第485回お送りいたしましたのは吉安と
正人でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
また今度。